今日お話を伺うのは、視覚と聴覚、目と耳に障害のある方々に30年間にわたって料理を教えてこられた管理栄養士の田口美智子さんです。富山県の立山のふもとで自然に親しみながら育った田口さんは、自転車通学をしていた中学生の時に誤って転倒し左目を負傷。左目は失明しましたが、高校を卒業されると上京し、料理学校の門を叩き料理の世界に入りました。料理一筋におよそ60年、今も東京都内の文京区、大田区、埼玉県の川口市などで障害者に料理を教えていらっしゃいます。視聴覚障害者と歩む料理教室、管理栄養士の田口美智子さんに佐野光平ディレクターが伺います。
春近づいてまいりましたよね。
はい、
セリナズナ、お行箱べら、仏の座、はい、鈴名鈴代、これぞ七草っていうふうに僕は小さい頃覚えました。
はい、
田口さんもそうですか。
はい、正解です。
でも、はい、一つ一つのものが何だろうってのがよくわからない時ありますよね。
はい、
セリはまあしょっちゅう食べてますけど、ナズナ、あれ何、
ペンペングサ、もう道端に生えている
ペンペングサですか。はい、食べられるわけですね。
食べられるんです。大きくなったものはダメですけど、新芽の頃。
あ、そうですか。
はい、
お行、五行っていうんですか。
五行っていうのはね、この間テレビで見たんですけど、私も初めてのような。はい、
あ、そうですか。
はい、あんまり。
でもその後に出てくる鈴菜っていうのが株だ。
はい、
それで鈴代が大根だっていうのが、
はい、
今の言葉じゃないでしょ。
はい、
昔はそう言ってたんですかね。は
い
は
い、女房言葉って言って、昔の俳句を作ったり、なんかそういう特殊な表現で
出てきて。あ、そうですか。
はいはい、
でもこの春の七草というのは、はい、何かこうお正月に食べるってのが当たり前の時代になってきましたでしょ。
はいはい、
で今の春、はい、これから3月の後半になりますよね。はい、この時の旬の美味しいものって言ったら何なんですか。はい、
その今の七草の成長したもの、
はい、はあ、
ナッパ類で、
はい、
だからカブとか大根とか、
はい、
仏の座はそんなに大きくはならないんですけど、ナッパの仲間、それが美味しくなる小松菜、それから白菜とか、
はい、
ほうれん草は違うんですよ。
あ、違うんですか。
はい、ほうれん草は野生の草っていうんですか、
はい、
赤座っていう、白座、
赤座
っていう、
はい、
やはり道端に生えてる、私小さい頃はそれを親に摘んでこいって言われて食べました。やっぱりごまえにしたり、葉っぱの新芽に赤い色がついてたり白い色がついてて、
はい、
その仲間なんです。だから、はい、株とか大根とか白菜とか小松菜とは親戚じゃないんですね。
あ、違うんですか。
違うんです。だからアクの出方が違うので、食べるときにちょっと手間がかけなきゃいけない。
なるほど。
はい、春の七草に出てくるのはそのまま食べられる青い芽の草です。
そういうことなんですね。
はいはい、
じゃあ、
はい、
昔の人はそれを食べて健康になりましょう、はい、っていうことなんでしょ。
はいはいはい、安心して食べれる
ですね。はい、じゃあ田口さんの肩書きの管理栄養士の方はおすすめの品ってことになるんですか。
そうですね。今特に電子レンジ料理ではね、
はい、
アクが少ないので、そういうのは使い切りやすいという、ね、
はい
はい、
管理栄養士って今申し上げましたけれど、
はいはい、
管理栄養士って何なんですか。
役所でいうと課長さんのクラス。
ほう、
まず最初栄養士の資格を取りまして、
うん、
で何年か経験すると、あるいは国家試験を受けて、でその一段ランク上の資格を取る。
はい、
はい、だから給料でいうと課長クラスの給料までいただけますという。
そうなんですか。
はい、
へえ。で実際には病人の、
はい、
栄養だとか、
はいはい、
これから健康増進のための栄養を皆さんにお勧めしたり、
はい、
そういうことをやってるのもお仕事の一つなんですか。
はい、それは役所の規制で、そういう病院だとか、
はい、
集団給食だとか、そういうところには資格を持った管理栄養士さんが必要なんですね。
はい、
調理師さんというのは必要じゃないんですよ。調理員は調理師がなくてもいいんです。
はい、
だけど栄養士としては管理栄養士というものがないと役所関係の仕事では必要なんですね。
その 栄養士のお仕事を何年なさいました、
はい、はあ、忘れましたでも今も、うん、あの学校給食、東京都の学校給食の調理師さん、栄養士さんの講習会はやらせてもらってます。
はい、
はい、
昭和
13年、
13年お生まれですから、
はい、
今は、
はい、
79
歳になります。
そうですか、
はい、
その間ずっと栄養士として活躍してこられたわけだから、
はい
はいはい、すごいなと。
栄養士は36年、昭和36年に取ったんですね、
はい、あ、そうですか。
で、管理栄養士はその後多分40年頃かな。
あ、そうなんですか。
東京都の東さんっていう、
はい、都知事がいらっしゃいました、
はい、都知事が、はい、あの方の時です。
あ、そうですか、はい、じゃあもうちょっと時代を遡りますね、
はい、
ふるさとは富山だって伺いました、
はい
はい、富山の
立山のふもとですが、今は富山市に入っております。
はい、七草はいっぱいあったんですか。
ありました。上新川郡で、そして田畑が多かったですし、
はい
はい、でちょっと15分か20分歩くと山登りができるんです。
ああ、そういう場所なんでしょうね、
はいはい、わらび取り、うんうん、もういろんな春の山菜も取りに行ったり、秋のキノコを取りに行ったり。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあもう昔から料理の素材を取ってくるのが大好きだったわけですね。
はい、はいはい、
その辺があれですか、料理研究家になろうというふうに思った
ではないんですけどね。親が、うん、お前はあの料理が上手だからやれって言われて、はい、小学校からご飯も炊き始めて、そして雪の下からセリを取ってきたり、嫁菜を取ってきたり、赤座を取ってきて、
はい、
そして料理をしてたんです、小学生から。今できないです、薪でたご飯炊くのは
そうですか、
はい、
じゃあお父さんお母さんは、はい、美智子さんの料理を食べていらっしゃった、はい、
そうですね、あの小さいながら一生懸命料理の写真とこう見て、うん、で親に聞きながら作りました。
だから小学校になった頃は昭和20年超えてますよね、
はい、29年だと中学生に入る、はい、
ずっと赤座を取り続けてたわけですよね、
はいはいはい、
でその後なんか事故を起こしたっていうふうに伺ったんです
か。自転車事故です。
自転車事故、
自分で、はい、自業自得です。
どういう事故だったんですか。
はい、あのちょっとスピード強だったんですね、
はい、
それでふっとこうブレーキをかけるのが好きで、でたまたまそのかけたところがあの道端の堀に近いとこだったんですね。そしたらそこでひっくり返ったんです、
はい、
それでひっくり返るまで良かったんですけど、サドルが目の下のところに埋め込んじゃったんですね。そうすると血が出て、その血が出るまでは大したことなかったんです。それで血を見て失神したんです。それで頭の左半分が神経がないんです。だから左側に倒れたみたい。
ということは、
はい、
左目、
はい、
左目が、
はい、ゼロで、
ゼロ、
はい、視力ゼロ、
失明ということですか。
失明です。
あら、
はい、
だってそうなると、
はい、
料理もね、
はい、
不便ですよね、
はいはい
はい、どうされたんですか。
やはりね、体の覚えてるいろんな仕草っていうのが助けてくれたんじゃないかなって、それは自分で思うんですけど、中学生3年間はソフトボールやってたんです。で県大会も行ってたんですね、
はい、
それで中学2年の時にその目をやりましたので、その後片目見えなくてもボールは受けられる、ピッチャーのボールも受けられるんですよ。
そういう感覚、ということは右目だけで、
はいはい、
ボールを見て、
はい、
ある程度、
はい、遠近が分かる、
できるんですか、
はいはい、その自分がやってた感覚ですよね、はい、
じゃあ料理の方もそういうふうになさってたわけ、
はい、だからただ階段を降りるとか、
はい、
手元の下の方は感覚でしかわからないので、だからそういう動きの時は注意をしましたけど、料理の場合は自分の手の間ですから、包丁を使うも包丁を研ぐも火を使うも全く怖くなかったん
です。あ、そうですか、はい、今こうやってね、
はい、
あのお顔を拝見してると全く分かりませんね、
はい、はいはい、それが昭和32年に上京して36年に東大の 春木町にあります古い古い病院で、
はい、
今でいう MRI を3日間かけて撮ってもらったんです、はい、輪切りの映像だって言われて、それで要するに目は何でもないで、目に入るあの視神経が潰れてるだけだから、え、今手術しても簡単に治るけど見える方がどうなるかはわからないって、え、その先生が後で有名な目の先生で佐野圭司っていう先生なんですよ、
はいはい、
その先生に見てもらったんです。それでその後不自由がないんです。
あ、そうですか、はい、じゃあ手術もせずに、そのまんま今いらっしゃる、はいはい、
不自由になったら来なさいって言われたその一言が、
それがゆくゆく視覚がね、はい、非常に不自由な方、
はい、
その料理教室につながっていくわけなんでしょうね、
はいは
い、
い
や、その前に、うん、あの上京した時には料理をしようと思って上京されたんですか。
いえ、母が行けって言って、母は中学の時に亡くなったんですけど遺言なんです、はい、でも中学出ていくことになってたんですけど、うん、姉が高校ぐらい出とかないと恥ずかしいよって言われて、それで中学の2年から受験勉強して高校へ入って、
はい、
だから高校行ったらもう大学行きたいって思って勉強してたんですけど、あの3年の時にふっとこれはやっぱり技をつけた方が早いかなって思って、
はい、
料理教室に門を叩きました、
はあ、それはだから東京の料理教室ですね、
はいはい、
でも一人っきりで来られたわけでしょ、
はい、
だって、はい、立山のふもとからね、
はいはい、
一人っきりで来ると寂しいじゃないですか、
はい、でももう自分に与えられたものっていうことで、割烹教授っていう、赤堀割烹教授っていう名前だったんです、
はい、
その頃だから料理を教えるだけで住み込みで、
はい、住み込みで、
はい、っていうことは内弟子さんです。
ということは、
はい、
料理の勉強だけじゃなくって、
はい、
あらゆるお仕事もお手伝いするってことですか、
はい、もう朝目が覚めて寝るまで家事全般
わ、
はい、しかもそれは全部目がついてるまんまですね。あしちゃいけない、こうしちゃいけない、こうしましょう、あしましょうっていう、はい、
あの覚えてる、そういうものあります、こういうことをやってきたい、この一日のスケジュール、
あ朝起きてから、
うん、そう、
はい、まずは、先生のお部屋の方のお掃除を全部します、
はい、
時間限られてまして、でそれから食事作り、これは住み込み者がまだ 4,5 人おりましたから食事作りをします、
はい、
そして終わるとまた片付けをして、料理教室の方のお手伝いはできないんです、年数が経たないと、ですから先生のお家の方の手伝い、あの息子さんが遅く起きてくればそのご飯を用意したり、うん、洗濯したり、はい、お風呂場掃除したり、はい、でもそれ一つずつがもう自分に言い聞かせればいいんだっていうふうに考え直してやってましたから楽しかったです。
あ、そうですか、
はいはい、
でも夜は夜でもまたお仕事も残ってるわけでしょ、
はいはいはいはい、寝るのがだいたい11時から12時で、朝はもう5時半か6時に起きるんです。
料理の勉強をする時間がほとんどないじゃないですか。
それは我が家のみんなが食べる料理を作るという、
あ、
はい、その仕事で、お教室の教室用はあの先輩が年数経たないと入れない、はい、
あ、そうですか、
はい、
その住み込みというのか、はい、うち弟子としては何年やられたんですか、はい、
32年から38年まで、
うわ
6年間で、
はい、
たまたまその38年にあの料理教室っていうのはみんな他の先生もみんなうち弟子だったんですね、
はい、
でも赤堀さんはあのお教室を作られて職員にしたんです。だから住み込みをなしにいたしますってその小石川で住み込んでたんですが、そこが全部なくなったんです、はい、だから自分でアパートを借りてそれで目白の職場へ通うようになったんです。だから職員になったんです38年。
じゃあそこからはお給料が入る、
はい、はいはいはい。
そうですか、は
い、でも1500円ですよ。その頃 高校出たら7500円って聞いてたんですけど、
はい、
私たちは1500円、食事付きで使うものはティッシュだけだから何でもあるから1500円で十分っていう。
ああそうですか。まあそういう時代だったんですね。
そうなんです。でも感謝して、
でもその何年間やられて、
はい、
そして今度は生徒さんに教える役も回ってくるんですか。
38年からやりだしました。
あそうですか。
あの本拠の学校、赤堀の学校ではできませんけど、地方に支店っていうか師匠みたいのがありまして、はい、そこへは代行で行かせてもらって先生をやりました。
じゃあその勉強になったのは、
はい、
その十数年間というのがもう、
はい、
田口さんの全てを作ってきたってことですかね。
はい、はい
は
あ、頭の中ではこれは自分が大人になったら絶対やらない、これは大切にやっていこうっていうふうに表を作るじゃないけど作り上げてましたね。
例えばどういうことはやらないって決めたんですか。
あの人への話し方でもうバカにしたように教えるというか説明をする、
はい、
それは先生方にしても上司にしても感情によってやっぱり時に出るので、これは私は嫌だなってこういうふうには表現しないというふうに言い聞かせておりました、はい、
上から目線じゃなくて、
はいはい、
やっぱり、
はい、
あの教えていくというよりも、
はい、
みんなと一緒に考えながらやっていくと、
はい、
それに近いわけでしょうね、
はい、同じように言われて仕事したんだから命令した人ともやっぱり同じでいいんじゃないかなっていうその頃は思ってましたね、
はい
はい、
あの赤堀先生、
はい、
いろいろお世話になったとは思うんだけれど、
はい、
厳しいことも言われたと思います、
はいはい、
何か思い出す言葉ってあります。
あの実際にはあまり口にはなさらない校長だったんですね。でも経営者がその人がこう言ってるからっていうふうに、だからはい分かりましたっていうことで変えてきますっていうのは、例えばその32年に入って34年から2年間栄養専門学校に通わせてもらったんですね、
はい、
でその栄養専門学校の費用を全部赤堀先生が負担をしてくれてたんですけど、
はい、
こういうのは全部返してもらいなさいとかね、また返してくださいっていうことを、
あでも耐えなければいけないわけですよね、
はいはいはいはい、
当時はね、
はい、そうです。
そうですか、はい、涙流したことあります。
あります、はい、あのやはり今度専門学校になって職員もいっぱいいますので、そうすると今度上司の好きな人たちは仕事がいいものが入りますね、
はい、
で私なんかは住み込みで入ってるから、まずはその底辺の仕事が絶えず変わらず入ってる、
は
い、でもそれは自分に与えられたものっていうことで手抜きをせずにやっておりました。でもその職場を辞めた時に見てる人がいるんだなっていたんだなって嬉しかったのが、民間のテレビ出演の声がかかりまして、
お、
私みたいに下働きのものにって思ったんですけど、私の料理を作った写真を見て、
はい、
人柄が分かったって言ってくださって、だからその写真は未だに撮ってあるんですけど、
はい、
風呂吹き大根なんです、
はい、そうですか、
はい、大根ポコンと置いてごまあんをかけただけなんですけど、
はい、
それを見てプロデューサーが直接局へ来てくださいって言われて、もうすぐ仕事に入りました。
今もある曲で続いている5分ぐらいの番組ですよね。何十年前になりますかね。
25年前、
25年前、
はい、
25年前の出演者、
はい、
先生、料理学校の先生ということになるわけでしょうね、
はいはい、
何年間おやりになったんですか。
4年間
ですか、はい、へえ、すごいですね。そうやって耐えてきた、
はい、
あのご褒美かもしれません
ね、はい、そうですね。
で今日のね本題のね、
はい、
要するに目の不自由な人たちに料理を教えていらっしゃる、はいはい、それも30年近く教えていらっしゃるわけでしょ、
はいはい、
最初はどういうことから始まったんですか。
専門学校にいた時も障害者の教室が講習会があったんです、
はい、
でそれの下働きはしておりましたので、それで東京都庁から障害者の教室をやってほしいってどこからお聞きになったんだかわからないんですけど、平成元年に入りまして、
はい、
でそれが教育庁の講習会を終えて、でその後自主グループっていうのができまして、で最初は聴覚障害者の教室を、やはりこの教室も二十何年続いたんですけど、
はい、耳の聞こえにくい人ですよね、
はいはい、
でもどうやって教えるだろうなっていうのと、
はい、
その目の不自由な人たちにも教えるわけだから、
はい
はい、それってちょっと想像つかないんですが、
はい、
どういうことをこう、はい、ベースに教えていくんですか、
はいはい、まずはね、そのみんなに本物を、食材の味の本物を知ってほしいっていうのが私の信念で、
はい、
それが自分の体を作り命を作るんだから、
うん、
人様が作ってくれたり電子レンジやその他ハイテクで作られた料理は果たしてその栄養効果があるのかなって思ってるんですね、
はい、
でそれで今視覚障害者も5年続いてるんですけれど、その人たちにシンプルな料理、カレーライスとかシチューとかそういうものを、これはこうやって作るとこんなに簡単でこんなに美味しいのよっていうことを知ってもらうんです。
お、じゃあカレーライスの例で教えてください。どういうふうに、
はいはい、まず自分で玉ねぎを炒めるっていうね、
はい、
でこれは鍋一つの中でやりますので、最初に自分が鍋の大きさを手で感覚を覚えて、そしてヘラも持って、であとは材料だけは自分で教わった分量を用意して入れたら、火加減は彼らはおしゃべりしてくれる道具もお持ちなんですよ。だから強火でやるか中火でやるか弱火でやるか、ね、それを加減をしていくんですけど、まずは音が出ます、
はい、
火がつきますと水分蒸発で、はい、その音でこれは最初に私が聞かせます。これは今火ついたばっかりの音ですよ。でこれが少し玉ねぎの水分が減ると音のトーンがちょっと違ってくるんですね、
はい、
高くなってくると。それと同時に一番最初に火がつく前は目が痛いだけの玉ねぎですけど、火がつくと鼻の方に香りで来ますので、
はい、
その匂いの変化で今玉ねぎには色がつき始めましたよ、美味しそうなキャラメル色になりましたよっていう実況中継やりながらやっていくんです、
はい
はい、音の違いと匂いの違い、そうすると彼らは木べらで鍋をこすってますから、どう鍋の底くっついてるでしょうとかそういうのは分かるんです、
はい
はい、でそれで火加減をしてもらいながら、これだけ の音、水分がなくなった時はもうほとんどいい音してますので、はい、それから香りがもう、あ、美味しそうっていう香りになりますから、そういう実況中継を、
はあ、
はい、
じゃあ常にお話をしながら、
はい、
目の不自由な人たちには、はい、匂いと音、
はいはい、
これを、まあ、上手に伝えていくんですね、
はいはい、
そしてそういう人たちもそれを実感しながら料理を作っていく、
はい
はい、スタジオに実は小さな鍋があります、はいはい、これを持ってきていただきました、
はい、
その中に入ってるのは何ですか、
はい、今日は黒大豆、
黒大豆、
はい、
黒大豆、はいはい、それは私が今、はい、目がとっても見えなくて困ってるって人間だとしたら、
はい、
どういうふうな教え方をされます、
はいはい、この黒大豆は今市販の袋から出して入れたばかりです、
はい、
ですからカランカランに乾いた市販の状態の豆です。その音がこの音です。
はいはいはい、
ね、いや、カランカランって音、
はいはい、カランカラン ね、
ね、
はい、
でこの大豆を水洗いします。一回ね、
はい、
この鍋にドボンと水を入れてザルにあげます。
あ、そうですか。
そうすると豆が濡れますね、 表面だけ、
今お水を、
で濡れるだけ入れますね、
はいはい、
ここではちょっと洗えませんので、はい、濡れるだけ入れまして、は
い、入れてください、はい、入れました。そして
はい、振ると音が
変わってきました、
鈍くなりましたよね、
はいはい、今私ずっと目をつぶって聞いてます、
はいはい、ちょっと動きにくいですし、
そんな感じですね、
音が鈍くなった、
はいはい、
でこれを中火にかけます。できたら強火がいいんですけど、あの鍋の脇からふわーっと出るようでは強すぎるので、鍋に炎が届く程度の火に乗せます、はい、それで時々 2,30 秒経ったらまた動かす。でこの、 あの水分がなんとお豆の中に染み込んでいくんです、
はい、
でだんだん染み込んでいくと鈍い音になるんです。これまだ乾物だから音が高いんですけど、はい、火が通ってくると鈍い音になる。で中に水分が入ってきてと中央まで行くと豆が圧でポカッと皮が割れるんです、
はいはい、
うん、そうするとまた行ってても音が少し変わってくるんです。でその割れ目が入ったところでそれをまだ続けていってると焦げてくるんです、
はい、
で皮も焦げるけど中の豆が焦げるぐらいまでになると最初のお伝えしたカランカランの音にもう水分がないから変わるんです、
はい、
そしたら一粒噛んでみて噛めればもう絶対食べれるんです。
お
4,5 分でできます。
あ、そうなんですか、
はい、でこれを福は内お庭外に巻くいい豆なんです。
なるほど、
はい、大豆でやればね。
あ、
はい、でそれをご飯に入れて炊いたり、あのかす汁に入れて煮たり、煮豆にもできますし、
はい、あのずっと私は目をつぶりながら、はい、お話を伺ったりしてたんですが、多分これで火を入れて、
はい、
やると香りがすごく出てきますよね、
はいはい、
うん、それで大体判断できるようになるんでしょうね、
はい、その水分がなくなったカランカランの音と豆をいってる美味しい匂いでも食べられる、
はい、ということですね、
はい、
あのさっきはカレーライスで玉ねぎのね、
はい、
このキャラメル色になる、
はい、
その雰囲気をお話していただきましたが、
はい、
豆ではそういうふうにやるわけですか、
はいはい、
普段の教室でもそう、はい、そうなんですか、
はい、
あのそういうふうな教え方をされてるんですか。
はい、
でももっと複雑な料理もあるでしょ、
はい、
例えばハンバーグ作りたい、はい、食べたいなんて時はどうするんですか、
はい、ハンバーグは簡単です。
え
手仕事ですから、
はい、
手の感触ってのは一番いい反応なんですね、はい、ですからまずはひき肉に味をつける、ね、それはまぶしただけじゃ元のパラパラの肉と変わりはないんです、
はい、
でも食べた時に噛み応えがあって香りがあって美味しいっていう時には粘りっていうのを出さなきゃいけない、
はい、
だそこで塩コショウとかナツメックでよく揉みます、
はい、
そうすると肉が粘ってきます。正直に答えが出ます、
はい、
でそこへ刻んだ玉ねぎ生でいいんですよ。入れる自分の好きなパセリ入れたり人参入れたりして、でそれが手にまつわりついていれば形ができるんです。
お
だけどあのこう手で混ぜててコロコロねあっち行ったりこっち行ったりしてるじゃ硬い、その時は水を入れます、はい、ワインじゃね味わうのがちょっとまろやかになりすぎるんで、
はい、
水を入れてねちょうど自分であの粘土細工をこねてる楽しさのように練ります、
はい、
それで半分なり4等分に分けて手で丸めるともうこれでハンバーグができますの で今はフライパンで焼かなくてもレンジオーブンで焼けばすぐできるし、意外とロースターという魚焼きの道具でも焼けますの で,、
はい、そうなんですね、で
ロースターのようなあの簡単な道具で焼くときはハンバーグを薄めにすればいいんです、はい、それからオーブントースターとかもう手作りは最高に美味しいし安全安心です。
はい、なるほど。でもそうなるとあれですね、はい、あの目の不自由な人たちからの、
はい、
その感謝の言葉というのか美味しかったですっていう、
はい、
なんか感想が出てきそうですね、
はい、もうそれは毎回いただいてます。
あ、そうですか。
それは先月やったのをうちでやって喜ばれましたって言われると本当に最高に嬉しいです。
あ、
はい、
へえ、今はどれくらいの割合で目の不自由な方に教えていらっしゃるんですか？
月に1回です。
月に1回、
はい、で、あとは各区で年間で3回とか4回とか特別講習会が文京区、はい、あと今大田区行ってましてあるんです。
なるほど、はい、私は目が不自由ではないんですが、あんまり、中高年になって料理は作らない方なんですが、
でも高齢者になったらやらなきゃな、目が不自由になりますから、やらないんですよ。それで今皆さんに必ず希望を聞くんです、
はい、
来月何やりたいってね。でそれを彼らにできやすいように私が工夫をするんです。それが楽しい。
あれですか、今目の不自由な人のね、作り方を習ったんですが、はい、そうじゃなくて普通の高齢者にも教えていらっしゃるんですか？
はい、やってます。
あら、
は
い、じゃあ僕ぐらいの人間が、はい、お邪魔して、はい、教えてくださいということで、はい、習うことは可能なんですか？
はい、はい、でも不自由な人は普通には見えませんけど、はい、不自由な人は不自由な人同士でやるという。
中高年の人たちがね、はい、料理を習いたいというのと、はい、目の不自由な人が習いたいのと、はい、何か違いがあります、
はい、やっぱり目の見えない人は知りたいんですね。自分でそれを作ってみたい、
はい、
どうやって買って食べることは簡単ですから、うん、味は知ってるんです。だけど自分で作りたいっていうその願望が大きいんです。あ、はい、まあ、料理を習いにいらっしゃるぐらいだからかもしれませんけど、で20年ぐらい前なんですけど、中央区でやはり特別講習会やってる時に、ある奥さんが自分でゴーヤが炒めて食べれるってこんな嬉しいことありませんと、今までは買ってましたって、でもゴーヤを触ると、はあ、これ料理してみたいなって思ったんだそうです。それで、あ、ゴーヤは簡単よって言って、もう温度と材料を入れるのと火のそばに立ってもらえば5分でできてしまいますから、
はい、
それがもうすごく喜ばれたのが最初なんです。
そうか、目の不自由な人の方が知りたい、
はい、
作りたい、
はいはい、
でも僕らみたいに目の見える人は、はい、まあ、まあ、今日はいいかって、
そんなもんなんだとかね、そういうふうに思ってしまうんですよね。
ああ、はい、そうですよね。
でそれで来月、はい、見えない人から卵焼き焼きたいってテーマが出たんです。
はい、
はい、もう卵何回も焼いて食べました。あの人たちに鍋が使えないんですよね、卵焼き鍋が。
あ、そうですか。
特殊な鍋ですから、まあ、フライパンで焼いてもいいんですけど、卵焼きの場合にはフライパンを何回もひっくり返さなきゃなんない。
あ、そうですね。
でそれは見えない人にはできないので、うん、思いつきました。
ほう、
はい、100円コーナーでパウンドケーキ型っていうのがアルミニウムでできたのが売ってるんです。
はい、
それを最初アルミニウムでできた鍋が売ってるのを思いつきまして行ったら、四角いのが売ってたんです。
はい、
はい、もう喜んで買ってきまして、それで昨日完成したんですけど、
はい、
ちょうどたまたま食べ歩きの会があったので、そこに持ってったら美味しいよって言ってもらえたので、
はい、
来週目の見えない人たちにもう安心してご指導できるんですけど、卵に味付けするのは変わらないんですね。で、それを型に入れてひっくり返すことができないから、かき混ぜればいいんじゃないかっていう。それでロースター、
はい、
ロースターは早いから、で2分半ぐらいで出すと縁だけ焦げてます。だから箸で縁だけ入れればいいんです、
はい、
でそこもちょっと攪拌すると火の通ったのが混ざります、
はい、
でまた入れて2分したら出して、それでまた縁の方、まあ、あん中も攪拌していくんです。で次にあと1分か2分入れるとね、パウンドケーキみたいにぷくーっともう膨らんじゃうんです。
へえ、
成功でした。
あ、そうですか、
はい、でパウンド型だからひっくり返せば出るんです、
はい、
四角い卵焼きの形になって。
あ、そうなんですか、
はい、
うわ、
はい、嬉しいです。
でもそれを発見した時の喜びってね、
はい、
先生の場合、はい、お持ちでしょうね、
はい
はい、いっぱいそういうのがあるんじゃないかなと思いますけれど、
はいはいはいはい、
まあこの60年近くを料理、 もっと小さい頃からおやりだから、
はいはい、
きっと65年ぐらい料理をずっとやってこられたんだと思いますけれども、はい、料理の心、
はい、
料理って一体何なんだろう、
はい、
食事って一体何なんだろう、はいはい、というふうに、はい、先生の今の思いって何ですか。
はいはい、まず生きるための必須っていうふうに思ってます。でその、体を作る、命を作るっていうのは自分の口から入った食べ物からしか作れないわけですね、
はい、
お医者さんも作ってもらえないわけです。ですからその口から入った時に体の中に入ったその食べ物が合ってるかどうかはちゃんと反応が出るんですね。でしかもその体に取り入れる食べ物は何億年前にできた人たちと変わらないんですね、機能が、
はい、
ですからまず口に入ったら噛むという仕事をします。これが一番体に、脳に教える仕事なんですね。香りとか味とか硬さとか柔らかさとかで、喉が入っちゃったらもう全然わからない。だから口で門番、喉越しっていう言葉がありますので、これを大事にしたいんです。だからそれが料理の下ごしらえっていうのに結びついていく、
はい、
そして歯が弱くなってきたら、これ当然食べる前に料理っていうのは体に合わせて包丁を入れたり下ごしらえしたり火入れをしなきゃならない。でそれは胃のために合わせようとしたら、胃は酸の強い消化酵素を持ってますので、生半可ちょっとしたぐらいのものでも消化してくれるんですね。だ胃に合わなかった時はゲップが出るんです。
ほう、
そのゲップがよく赤ちゃんミルク飲ませたらゲップをさせると、あれと一緒で自分で確認をしとかなきゃいけない、はい、その出てくる匂いもそうですしね。でその前に口に入った時には美味しいっていうのが脳の答え、もうこれは大丈夫だよっていうのは、美味しいっていうのが自分が今食べなきゃいけないもの、そして食べていいもの、そういう答えになる、
はい、
で胃に入ってから合わないものはゲップが出ると。だからよくとんかつ屋さん、あそこ美味しいんだけどこの頃あそこ行くとゲップが出るなと思ったら店変えた方がいいよって教室で言うんですね。でそれが今度腸に行ったら全くその反応は教えてくれませんので、悪い時は下痢になってしまいますし、合わなければ栄養にならないっていう、それをやはり自分でも確認で、親としてはお子さんの確認をしましょうねって。
全部自分の内臓が教えてくれるってことですね。
そうなんです。一番最初口がよく教えてくれて、はい、今でまだ教えてくれる。で胃に入ったまでダメなら出すことできるんですね。だけど腸に行ったらもうダメなので、
はい、
合わなかったら諦め。
そうですか、はいはい、まあそれが言ってみれば健康を維持する、
はい、
美味しいということがまず第一ですね、
はい、うん、そうです、
はいね、
でも最近は目で美味しいって思ってしまうので、
そうか、
はい、それがねちょっと、まあ、時にはいいんです、遊びでね、
はい、
目で美味しいのもいいんですけど、うん、やっぱり体が美味しいって言ってくれるものが大事になりますね、
はいはい。まあ、これから田淵さんはまだそういう目の見えない人も含めて、はい、我々みたいな中高年に教えてくださるわけですね、
はい、
一番その中高年にとって気をつけたいことは何でしょう。
まずは自分でやること。今簡単に切った野菜も買えるし、ね、下ごしらえしたものも買えるし、チンすれば食べられるものもあるんですけど、できたら1日1回とは言いません、3日に1回、1週間に1回は自分でその素材を料理して食べる、
はい、
でそれは人間という動物はやはり動物の生命も花の生命も野菜の生命も植物の生命をいただかなきゃ生きていかれないので、薬を飲むよりはもっと大事なことだと思ってます、
うん、
はい、
じゃあ私も明日から料理を作らなくちゃいけない。
はい、
いやいや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもぜひ、はい、元気で教え続けてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
視聴覚障害者と歩む料理教室、 管理栄養士の田口美智子さんに佐野剛平ディレクターがお話を伺いました。